Films Radio。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日はフィールドデイコンテストです。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ね、カンハム、はい、ありましたけども、暑かったですね。
暑かったですね。
そうみたいですね。
ブースの前にね、まあ、毎年、まあ、要するに熱中症対策ということでね、はい、温度計置いてあるんですけども、今年土曜日はね、38.1 度まで目撃しました。
見ました。
うん、
いや、それもね、昼間12時、1時、2時頃も、まあ、38度近くあったんですけども、3時ぐらいだったっけその時でもまた温度上がりました。
上がりました。
38.1 これ最高でしたですね。で日曜日が 37.4 度までは目撃しましたけど、それ以上行ったかどうかまでは、はい、もうでもあの日曜日の方がちょっと風があってね、ちょっとあの 体感的には涼しかったかなという感じ、でも暑いというか、すごかった
です。お疲れ様でした、
はい。からあの今日はね、東海ハムの集いでしたけどね、たくさんの方に、ね、ブースにお越しいただきました。どうもありがとうございましたということです。はい、ね、さてね、毎日ね暑い日が続いてますけどもね、特にアンテナの調子悪くてもね、整備は涼しくなってからしましょうということで、ね、
はい、
危ない
、うん、やっぱり炎天下出ますんでね、気をつけてくださいね。はい、からあのだんだんと暑さに慣れてきてね、あ今日は涼しかなと思ってね、温度計を見たらね30度なんてこともありますので、ね、
そう、
は
い、そうですね、
この間言いました、
あのだいたい36度7度に慣れてると30度でも涼しく感じ
て、確かに、
はい、だからあのちゃんと温度計をあの涼しいなと思っても、ね、一応温度計を見て
見てね、
大丈夫かなと、はい、
確認しましょう。
から特にねシャックはね場所によって大変暑いと思うんですよね。うちあの、西日入りますんで暑いのと、はい、からまあ無線機はまだいいんですけど、あのパソコンが最近ついてるでしょ、皆さんもそうだと思うんですけど、はい、結構発熱源なんですよ、
ね、そうですね、
そうですね、はい、まあどちらでもね涼しくね、過ごしていただきたいと思います。
はい、
さてね、今日はね、フィールドデイコンテストということでね、お送りしたいと思います。移動のね、計画をね、されている方もね、多いかと思います。ということでね、今日の話題は、フィールドデイコンテスト。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と、陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで、関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、フィールドデイコンテスト、はい、こんなに暑いとね、移動運用もね
大変ですよ、
ちょっとね、ねえねえ考えてしまいますけれども ね、
そうですね、
まあ、山の上だとね結構涼しい、うん、ということでね。
そうらしいですね。はい、
まあ、移動するのもいいかもしれませんですね。
はい。はい、
ではね、フィールドデイコンテストということでね、まずね、ルールからね、確認していきたいと思います。はい、2018年、今年ですけれども、8月の4日の土曜日、夕方ですね、18時、夜の6時ですね、18時から5日日曜日のお昼の12時、うん、JST までということで、はい、日本時間でございます。ま
あ、比較的涼しいと、思われる時間帯ですね。
そうですよね。はい。まあ、まあ、土曜日に山登って、で、準備して、まあ、飯でも食って。
そうですね。
で、6時からスタートですね。で、まあ、夜中、まあ、ちょっと寝ながらかな。
はい。
徹夜する方もいらっしゃると。
はい。
で、翌朝の5時まで、あ、5日のね、12時まで。
そうですね。
ということでね。で、まあ、あとは、ゆっくりと、お片付けができるという。
そうですね。
うん。はい。いいね、そんな感じですね。はい。で、まあ、参加の対象ということなんですが、一応日本国内のアマチュア局と SWL 局ということでね、まあ国内のコンテストということでね、行われます。から、周波数帯なんですけれども、1.9 メガとワークバンドを除くアマチュアバンド。ただしね、3.5 メガから430の各バンドでは、JAL ではね、コンテストの使用周波数をね、決めてますのでね、その周波数を守ってくださいということですね。
はい。は
い、いわゆるまあ、国で決まってる周波数のバンド のところよりも狭くして。
狭くなってますね。
はい。はい、普通のおしゃべりをね、もう邪魔しないよと。という感じでね、はい、やってますんでね、よろしくお願いいたします。それからね、まあ、他のコンテストでもそうだし、まあ、普通の手話数でもそうなんですけどね、注意していただきたいのは、SSB の、などの場合なんですけども、サイドバントも含めて周波数範囲内ということなんでね、はい、キャリアの周波数が大体、リグに出てますんでね、はい、まあ、これまた7メガと14メガ、ね、USB や LSB とかで違うんでね、はい、サイドバンドが、はみ出してはいけないというかね、はい、まあ、これはまあ基本中の基本なんでね、はい、
はい、
それだけはね、よろしくお願いいたします。それから、まあ、参加部門でね、電話部門、というのがあるんですけども、はい、この電話部門に参加する場合は、14メガを除くと。14メガも除くと。
なるほど。
実際の4アマの操作範囲ということなんですよね。
そうですね。だから、
そうそうそう。
電話部門っていうのは4アマを考えてるということ
ですね。うん、そうなんですね。だから、まあ、みんな4アマと、まあ、肩を並べて、みんなで楽しく、ね、コンテスト参加しようと。
なるほど。
いう、まあ、考え方だと思いますけれどもね。はい。よろしくお願いいたします。はい。から、空中戦電力。いわゆるパワーですね。これはね、50ワット以下ということで、はい、移動しない局、いわゆるホームステーションね。これもね、50ワット以下です。だから、皆さん、まあ、50ワット以下で、みんな競いましょうということですね。
なるほど。
から、電話部門。はい、まあ、先ほど言いましたけど、14メガ除くという感じですけどね。これ、ここはね、HF はね、10ワット以下。ということでね。はい、まあ、4アマに、
合わせましょう。そういうことですね。
だから、50メガから430メガは20ワット以下。はい、ということですね。まあ、今までの操作範囲ということでございます。それから、無線機のね、もともと、まあ、例えば、2アマとかにジャンをお持ちになってて、まあ、固定でやるときに100ワットを出せるんですけども、それは50ワット以下とかね、10ワット以下にして QRV、電波出すことは特に問題ないということですね。
なるほど。
はい。要するに、電力をね、全体的には50ワット以下。それから、はい、電話部門の HF は10ワット以下。VU は、20ワット以下ということで。ここをちょっとね、パワーはね、やっぱり皆さん守っていただきたいということですね。はい。ということで、ちょっと電話部門ね、まぁ、ちょっと特徴的にね、結構、規制じゃないな、
う
ん、ルールがありますんでね、
は
い、特別に言いましたけども、はい、参加部門なんですけども、先ほど申し上げました電話部門の他にですね、電信部門、それから電信電話部門という、この大きな分類は3つあるんですね。で、いわゆる先ほどの電話部門というのはもう、いわゆる4アマでみんな肩を揃えようということなんですけども、電信電話の部門、ここでも電話だけというのは出れますんでね、この時は4アマという操作範囲には限らないんでね。
なるほど。
だその違いがあるということをね、またJAL のホームページとかでね、見ていただいて、詳しいことはそちらの、また見てください。それはちょっと、ややこしいんでね、電話部門と、電信電話部門の2つがあるということでね、はい。から、あと電信の、まあ、3つの、大きな部分ですね。
はい。
それから、その下にマルチオペとシングルオペがあるということで、まあ、ね、一人でやるときはもうシングルオペなんですけども、例えばクラブとかね、みんなでね、バーベキューしながらね、べちゃくちゃやるときはマルチオペと。
こっちの方が多いかもしれないですけど。
そうなんですよ。
すごいですね。
はい、うん。ということですね。それから、周波数別の、まあ、参加部門から QRP とかシルバー、ジュニアからオールバンドモーニングというのがあってね、面白い。ちょっと後でもう一回言いますね。まあそういうふうな、部門が分かれます。で、まあ、言いました、参加部門の、まあ細かいところの抜粋なんですけども、まずシングルオペレーションの場合ですね、シングルオペの場合、QRP 部門というのが 5W 以下で 430MHz 以下というところ。まあこれが一つの QRP というところですね。
そうですね。
はい、からシルバー部門、はい、70歳以上ということでね。
なるほど。
はい。もう最近60じゃないですね。
70なんですね。
はい。それから、ちょっと面白いね、やつが、オールバンドモーニング。
はい。
というのがありましてね。
はい。
で、これ要するに、朝だけということなんですよ。意味はね。はい。で、これは日曜日の朝の6時から12時の、この6時間の間。ということで。
なるほど。
まあ、日曜日の朝だけ、6時間だけ、そこだけ出るという方は、これオールバンドモーニングに、出れるという感じですよね。
スプリントみたいな感じですね。
そんな感じですね。
はい。はい。から、その他にまたオールバンドとかね、各のシングルバンドとかね、まあ、いろんなありますんでね、またJAL のね、ホームページとかね、見ていただいたらいいなと思います。
はい。
から、今度マルチオペですけども、まあ、たくさんの方でね、やる場合です。これも当然、なんかオールバンドということと、2波、 出せるというところでね。はい。あの、はい、同時、同じ周波数は確かダメですね。
そうですね。
ダメですね。別に周波数を異なって2波は同時送信は大丈夫、ね。
周波数というかバンドを、バンド2つ変えなきゃいけないです、ね。
あ、バンドです。バンド、周波数はダメや、ね、はい。バンドですね。バンドを変えないといけない。
バンドですね、2つに分
けて。はい、これ、オールバンドだと、極端な話、10個も無線機があれば、いっぱい出せるわけですけど、この2波っていうのは、
うん、そうですね。
同時に出せるのは2波だけ、どのバンドでも2、そうですね、合わせて2波だけということなんで、やっぱりちょっと制限がありますね、これはね。
そうですね。はい。はい、それから、マルチオペの場合は、ジュニアっていうのがありましたね。これは18歳以下ということで、うん、この電信電話とマルチオペということになりますね、う
ん。この部分だけですね。はい。で、これ、例えば、高校生とか中学校とか、
そういうクラブステーションとか
そうですね。
そうですね、
うん。はい。はい。ということです。はい。から、まあ、いわゆるコンテストナンバーですね。はい。この 1200MHz 以下の場合は、RST プラス、県ナンバープラス、空中線電力ということですね。から 2400MHz 以上ということ。これはね、RST プラス、C 空軍のナンバーですね。県じゃなくて、まあ、もうちょっと細かい、行政で分けるということですね。から、最後に空中線電力という感じになりますね。から、移動してる曲はね、一応ポータブル表示をしてくださいという、そういうことが入ってるかな。
はい。
うん、ということですね。から、特典なんですけども、まあ、1QSO、1QSO1 点ということで、で、ドイツバンドでは電波形式が異なっても、ドイツ曲は1回だけ有効ということになります。はい。ドイツバンドでももう1曲だけど。いう感じですね。例えば CW と SSB やっても、まあ、これは1曲と。
なるほど。
なりますと。うん。同じバンドではね。はい。はい、から、マルチプライヤーですけども、1200MHz 以下は各バンドごとの県ナンバーの数の和。どれだけの県やったか。ということですね。から、2400以上は、まあ、先ほど言いましたけど、C 群空ナンバーの、この数の和ということでね。はい。
なるほど。
まあ、そういうふうなのがマルチプライヤー、まあ、掛け算になります。はい。から、曲数係数、あ、え、曲種係数。
はい。
うん。こういうちょっと、喋りにくい言葉なんですけど。これ、総得点にかける係数なんですけれども、移動局で発電機等を使うと、得点が倍、2倍になりますと。
そうなんですよ。
いうことですね。
所要電源のないとこ、はい、発電機でやるといいっていうことですね。
そうですよね。はい。で、から、フィールドステーション A が、
これ、2点。それが、
2点か。
これが発電機を使った移動局ですよね。
そうですね。
はい。で、通常無線局がない場所に移動して、発電機等を使用する局、はい、運用する局かな。はい。はい、から、まあ、局種係数が1になるやつね。フィールドステーション B というのがありましたね。これが1なんですけれども。で、以上宿泊施設や学校の屋上など、容易に使用できる電源がある場所に移動する局ということですね。はい。から、ホームステーションは1ということで、ね、これはまあ移動しない局。まあ、常駐場所にある局ですかね。そうですね。そういうことになりますんでね。まあ、そういうふうな、いろんな、まあ、規則というかね。
ルールですね。
ルールがありますね。ということでね。はい。これまた JAL のホームページ見ていただきましたらね、詳しく載ってますんでね、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。それではここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所をお知らせいたします。どの講習会も応募締め切りは開催日の1週間前までとなっていますが、定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。8月から10月にかけて開催される講習会についてお知らせいたします。具体的な日程と開催場所については QCQ 企画のホームページでご確認ください。まず最初に第4級アマチュア無線技師標準コースです。東北エリア仙台市、関東エリア土浦市、さいたま市、千葉市、川崎市、相模原市、西東京市、立川市、足立区、信越エリア、新潟市、長野市、松本市、北陸エリア、福井市、東海エリア、桑名市、豊橋市、名古屋市、多治見市、静岡市、三島市、近畿エリア、米原市、大阪市、堺市、京都市、和歌山市、神戸市、中国エリア、下関市、岡山市、広島市。次に第3級アマチュア無線技師の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。東北エリア仙台市、関東エリア埼玉市、信越エリア新潟市、北陸エリア金沢市、 東海エリア名古屋市、静岡市、近畿エリア堺市、次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師の標準コースです。東北エリア仙台市、関東エリア前橋市、埼玉市、千葉市、相模原市、川崎市、信越エリア新潟市、長野市、松本市、北陸エリア福井市、金沢市、富山市、東海エリア名古屋市、豊橋市、静岡市、三島市、近畿エリア大阪市、福知山市、京都市、和歌山市、中国エリア下関市、岡山市、広島市。次に第2級陸上特殊無線技師標準コースです。関東エリア相模原市、信越エリア新潟市、松本市、東海エリア名古屋市、近畿エリア大阪市。各講習会の具体的な開催場所、日程については QCQ 企画のホームページをご覧ください。またはお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
JR1MAU です。初めて来ました、ハムのラジオ万歳。
はい、はい、ということでね、今日はフィールドでコンテストなんですけどね、まあ、前半はね、はい、いろんなあのルールとかねお話ししましたけどね、皆さんあのフィールドでコンテストでなんかあのこんなことがあったとかそういうのご経験ございますか？
あのその昔、うん、あの会社のクラブで移動したことがありましてね、うんうん、河川敷に移動したんですけど、はいはいはい、結構あの当時はまだ無線が流行ってる頃、うん、そしたらいやね、皆さん力入れてアンテナ立てて、やりますけど、大体皆さん夜中にダウンですね。大体1時ぐらいまでは頑張るんだけど、うんうん、朝方の、ね、7時ぐらいまで皆さんダウンですね。
あ、なるほど、
でそこをあの頑張って私は起きて運用してたことありますけど、でもその時間ってやっぱり出てこないんですよ皆さん。
なるほど、
ね、なるほどね、
うん、だからずっとバンドライン見てもね、うん、あ、この曲も急演奏した曲ばっかりでね、うん、寝てて正解だったっていうのはあります
ね。なるほどね。まあちょうどあの横浜に単身赴任の時でね、あの、まあ近所のクラブとあの合流させていただいてね、みんなで出てたんですけど、まあ、というとあの一人一人個人で出てたんですけど、まあ、横で、まあ、バーベキューまでしてなかったかな、はい、なんかあの物を食べながらね、一生懸命みんなでワイワイガヤガヤやっててね、で、まあ、そのうち一人だけが一生懸命急演奏してるという感じでね、うん、まあ、横から見たら多分みんなで遊んでるだけとしか見えない
マルチオペかって感じで
そう、うん、まあそんな感じでしたけどね。まあ結構山の上とかね、行くと本当気持ちいいですからね。
そうですね。うん、
よく飛ぶし、うん。
キャンプ気分ですからね。
そうですよね。
キャンプ気分。まあアンテナ立てるのも楽しいし、お料理作ったとかバーベキューやるのも楽しいし、
そう、
飲むのもよし、
はい、
キュエストするのもよしですね。
そうですね。
りょうさんなんか、なんか
ハプニングとかありますか？10年ぐらい前ですかね、はい、東京の無線仲間というか、はい、某クラブというかですね、うん、の仲間で伊豆まで行きましてですね、
伊豆ですか、
民宿というか一軒借りまして、うん、でそこでアンテナを、6バンドぐらい上げましてね、
うん、
で無線機も、まあ、そこそこ台数持ってって、
うん、
まあ、セッティングはしたんですね。
はいはいはい。
で、コンテストが始まる頃にはもうほとんどアルコール変調かかってますね。まあ、一人二人やってるかな、やってないかなと。
うん、
あとは、ね、その、パーティー気分で盛り上がってですね、はい、ラグチューの方が声が大きくてですね、コンテストの声が聞こえにくい。
なるほど。
そんな状態で、でも楽しいんですよね。
そうですね。
それでまあ、昼までやって、またワイヤーガイガーで帰ってくると。
そうですね。
まあ、コミュニケーションの場所ですし、
うん、そうですね。
普段一緒に無線やることもないんでね、いい機会かなと思いますね、う
ん。だから結構皆さんね、ピクニック気分なんですよね。
そうですね。
うん、うん。そういうところがいいですよね。
やっぱり年に一回だしね。
そうです
ね。やっぱりいい季節でね、
うん、
朝方までこう、 やっててもそんな寒くないし、ね、いい時なんですよね。
今年はちょっと暑そうなんでね。
ああ、そうですね。
心配ですけどね。
気をつけてくださいね、ね本当にね、うん。移動される方。
山の上といえども、暑そうなんで、
は
い。
あの、直射日光はね、結構きついんでね。まあ、ね、紫外線とかも、当然上の方へ行けば行くほど紫外線よく浴びますんでね。うん。
せっかく楽しみに行ってね、その熱中症になったらたまらないんでね、
うん、
そうなんですよね、何残っちゃってことになるんで、
はい、まあそんな感じですね、はい、ということでね、あのフィルズデコンテスト、8月のね、初めの方でね、4日と5日ということなんでね、はい、皆さん頑張ってね出ていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。
JR1WKC山崎です。今日はハムラジオで楽しんでます。ハムラジオ、
はい、ということでね、今日はね、あのお便りご紹介したいと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。 JP3NCJ 久保さんからいただきました。
ありがとうございます、はい、
これから本格的に CW に取り組みますということでね、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。これまで SSB のフォン中心に更新していましたが、友人と一緒に移動運用したときに、非常に滑らかに CW を打っている姿を目の当たりにし、CW への興味が一気に高まりましたということで、はい、別のローカルの OM さんからは、ワブも勧められています。また、これから CW を始めるのであれば、右利きの人は左手で電源、パドルを打てるように練習しなさいと言われています。
はい、それ賛成です。
自分でも一山の資格を持って、ておきながら CW ができないというのも恥ずかしい気持ちもありますので、本気で CW に取り組もうと思ってますということですね、はい、
頑張ってください、
まだこの先2年をかけて1相通の免許をして続けるすごいですね、
すごい、
ますます CW の思いは高まるばかりです、
はい、
まず科目合格で2回に分けて一陸技の、免許を取得し、はい、その後工学科目の免除を受けて一相通の試験に臨みます、
はい、
こちらも2回に分けて受験する予定です、良い結果がご報告できるように頑張りますということでね、
はい、お待ちしております、
はいはい、あの8月のハンフェアには、ね、いらっしゃるということなんでね、ぜひぜひまたアイボールよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます
。
はい、次のお便りです、はい、JS2AZ 森林さんからいただきました、は
い、ありがとうございます、
は
い、
久しぶりにメールさせていただきますということでね、はい、今年の QSO パーティーで知り合ったローカル局の皆さんに電信の魅力を教えられ、2月にパドルを購入して電信をスタートしました。
あ、いいですね、
すごいですね、はい、受信能力が貧弱なので、自由に更新というわけにはいきませんが、インバータノイズで SSB は使い物にならない自宅アパマン局でも599ブレイクで、国内各局や DX 局と更新ができ、ハマっていますということですね、はい、ゆっくり CQ を出すこともありますが、私のスピードに合わせてくれる各局の優しさもいいものですねということですね。
あ、
あれ基本的にはね、あの相手のスピードに合わせるというのが基本ですよね、
はい、基本ですね、
はい、という感じですよね、はい、先日のベーカーと D エクスペーションでは CW で挑み、コールバックがあったと確信したのですが、ログに上がってこなくてしばらく落ち込みましたということで、
残念
残念、はい、FT8 でなんとか更新成立、ログを見た瞬間ガッツポーズでしたということでね、はい、よかったですね、
よかったですね、
はい、早くペティション局ね、早くペティション局の高速 CW 受信能力や、オーブンラグチューができる力をつけたいですし、和文にもぜひ将来トライしたいと思います、
はい、
東海ハムの祭典にハムフェアに遊びに行こうと思いますので、初のライボール楽しみにしてます、ありがとうございます、
お待ちしております、
はい、はい、お待ちしておりましたというか、はい、ということでありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、次のお便りです。JR7LOS、鈴木さんからいただきました、
ありがとうございます、
はい、電信の何が面白いのということでねいただきましたけどね、よその番組のエスタバララが高いワイルみたいな感じですねとかですねありますね、はい、電信は無線の基本とずっと思っていましたが、始めたのは今年、
はい、
知識だけではできない、受信に自信がなかったから、てんてんてんということですね、だけど誰かがネットでコンテストに参加するといいと書いていて、はいはい、コンテストなら相手のコンテストナンバーを取ってから呼べばいいということでね、
はい、
それで今年のオール宮城コンテストでローカル OM、J7DNO さんに相手にしていた、相手にデビューしました、大OM ですね、
そうですね、
はい、うん、あのそうですよね、コンテストでしたら、ね、私もするんですけど、うん、ナンバーを、ね、聞いておくと、その次の番号は私の番号ですから、
はいはい、そうなんです、
次取ってもらえればね、だから、はい、まあ、大体 あの割と楽にできます、
ね、そう相手のコールサインも何回も確認できますからね。そうなんですよ、うん、はい、
であとはの自分のコールを打ってね、でそのコールが同じコールが戻ってくればそれで OK と。
OK、そうです。
で、ね、はい、まあ、あの非常に、まあ、そういう意味ではコンテスト割とね、いいですよね。
いいです、はい、いいと思いますね。はい、
その後ネットの住民局たちに助けられてラバースターも時々やりますと。ラバースターですね。はい、はい、うん、まあ、そんでいいと思いますけどね。
私それでだんだん上手くなりますよ、はい、それは、はい、
相手から自分が打ったハンドルや JCC ナンバーをリピートされた時の快感は忘れられませんということでね。わ、うん、かりますね。はい、といって最近やってない私なんでなかなかあんまり偉そうなこと言えないですけどはい、今はパソコンの、DSCW と iPhone のアプリ VBC に助けてもらっていますが、少しずつ自分の耳と頭だけでデコードできるようになりたいと思っていますということですね。はい、トトツーツートトが多いオラですが、てんてんてんということです。
そうです。
はい、私もしょっちゅうトトツーツートトは出ますけど、はい、まあ、あの、まあ、でも最近やってないんで、ほんま、偉そうなこと言えないんですけどもね、まあ、大体そんな感じでした。それで、あの、途中、あの、ありましたけど、あの、前の、あれかな、あの、いわゆる、オーブン、やったとオーブン先にやった方がいいというのは、前からも私も聞きますね。
和文、
うん、あ、和文かも。
和文がいい、
はい、うん。
オーブン覚えてね、QS を始めちゃうと、和文やる気なくなるんですよ。
う
ん、
そうですよね。
和文の方が多いんでね。
そうですね、はい、数が多いですから、ね、はい、はい、ということで、ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。 JA4CIL 鈴木さんからいただきました。ありがとうございます。はい、電信のトーク面白いのを聞きました。ありがとうございます。毎回楽しく拝聴しております。私が電信を始めたきっかけは、皆さんとちょっと違うかもしれませんということですね。はい、開局は当時高校生で、電話機はアマチュア無線技師で 50MHz、はい。鳥取からだとイーストシーズンが終わるとあまり聞こえず、HF に出てみようと思い、中古販売店より HF 機 10W 出力と表示されているものを親に頼んで購入してもらいました。
はい、
いざ免許変更申請をしようとしたら、ジャールの保証認定のリストにないということで、うん、調べてみたら 100W 機のリストに載ってましたと。実は 100W 機だったのです。
あ、そうだったんですね。
困ってしまいました。そこでこの際電信機を飛び越えてニアモを取れば解決する、うん、確かにいい解決なんですよね。はい、と思い電信を含めてゼロから必死になって勉強しました。
はい、
直近の国試に向かい、合格し、変更申請を出し QRV するとともに電信での更新をしてみると案外とよく飛び、それからハマってしまいましたですね。
そうですね。
電信をやろうというよりは買った無線機のために始めた電信ですが、まあまあ、あの何がスタートでもね、いいですよね。
いいと思います。
今では QSO の約半数が、電信です。
はい、
あの時の無線機が本当に 10W で電話機アマチュア無線技師のままだったら今までアマチュア無線をしたいかどうか、していたかどうか分かりませんということですね。はい、ありがとうございます。まあ、
これ、極端な話を、買った車が大型トラックだったんで、大型免許取ったっていうことと同じですからね。
そうですね。
すごいことです。
すごいことですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今日の最後のお便りです。J3BUN 太田さんからいただきました。
ありがとうございます。
カーハム特集。あの番組を拝聴しましたということで、はい、ありがとうございます。
ます、
神戸市垂水区からあの参加されている JS3KZD って中田さんの、ね、お話、
はい、
インタビューしたんですけどね、そのお話をお聞きになってお便りいただきました。
はい、
あの関心を持って、ね、聞きましたということでね。というのは、ね、目の障害をお持ちの方が上級資格解放されるために微力ながらボランティアをしましたと。
そうですね。
されてたんですね。
はい、
からあの天理市で、ね、あの電波法を、ね、展示翻訳されている方にも、ね、お会いになってるとかね。
はい、
まあ、いろんなあの展示の方とね、非常にあの交流が多い太田さんみたいですね。
そうですね。
はい、あの専門用語の、ね、展示翻訳はね、困難を極めたと聞きますということでね。あの特に電波法をね、展示翻訳するときにね、
うん、
あの例えばあの占有周波数帯幅なんですけどもね、
はい、
これあの関係で例えば言われて思ったあの重箱読みなんですよね。
はい、
周波数帯幅なんでね、
はい、
服となれば台風であればね、全部
あ、そうですよね。
ですよね。はいはいはい、で、まあ、こういうことはやっぱりなんかあの展示翻訳の時にはかなり難しいこと、
あ、そうなんですね、こういう
専門用語って難しいらしいんですよね。
うん、
ということでね、
はい、
あのいろいろとあのご苦労されてることをね、あの、思い出されたというかね、
はい、
うん、お気づきになったというそんな感じでございますね。
はい、
はい、まあ、そういうね、お便りいただきました。ありがとうございました。
はい。
はい、ということでね、皆さんから、ね、お便りいただきましてありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM 波で聞く以外にも、インターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。からのジングル、お便りをね募集しております。お便りジングルのメールでの先は ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net です。お便りの場合はね、ハムのラジオのホームページからも投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。はい、はい、どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、はい、ありがとうございました。セブスリー、さよなら。
この番組は、きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。
いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待っている。